はい。シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
明けましておめでとうございます。石山でございます。
はい。石山さんよろしくお願
よ
い
ろ
しし
くお願いします。
ま
今年もよろしくお願い
す。あ、
しま
よ
す。
ろしくお願いします。という、もう新年一発目で配信すると決めての雑談会ですけどね。
だって12月30日なんだもん。そりゃ新年になるでしょうよ、これが。
そうなんです。通常配信相当遅れてるんでね。
もうむちゃくちゃでございますよ。
いや、でもね、ちょっとこの年末年始頑張って、
はい。やる。
追いつきはしないけど、まあまあ配信してるとは思いますからね。
でも、思ったけど、今後、だから、配信、じゃないや、収録が滞るような事態のために、ちょっと遅らせていった方がいいんじゃないのかっていうのもちょっと思うんですけど。
ことね。今、
空白の時期を減らせるんじゃないですか？
小出しにするってことです
小
か？
出しにするということですね。なことはないか。
まあまあ、どう
僕
なん
が
だろ
昔やってた
う。
ポッドキャストはそういうことやってましたけ
ああ、そうか。
ど。
僕あんま考えてないんだよ
まあね。空いたら空いたでいいかっていうね。
な。なんかね、だから、松さんがやってるほど外伝もあるから、
まあ確かに。
全然開かないですよね、後
確
ろ。
かに。とんでもない配信ペースだからな。
なんか、ノートでも配信してるんじゃないですか。なんか、ノートで、まあ、ブログ記事みたいな扱いになってるんだと思うんですけど、なんか、何週連続配信、なんか、記事がアップ
投
され
稿
まし
ね。
たみたいなのを教えてくれるんですけど、200何十週ってなってる気がするん
まあ、そうなるわな。
ですよ。全然途切れてないんだ、みたいなね。
なる
恐
ほ
ろ
ど
しいで
ね。
す。
今日の雑談はね、
はい。
もう何やるか決めてて、12月、まあ、11月の終わりからか。結構僕ね、人生で一番映画館行ったかもっていう。
そう。
そう、いや、僕にしてはね、こういう、映画系のポッドキャストを聞いてる人とか、やってる人は、もう、それぐらい普通なんですけど、僕、そんなに映画館行くタイプじゃないんですよね。にしちゃ行ったなと思ってて、なんでかっていうと、あなたとやってるこの雑談会があるからなんですけど、なんか、やっぱり、話聞いたら行きたくなっちゃうじゃんっていう。で、矢田部さんっていう、東京国際映画祭のディレクターをやってた人
プ
と言っ
ロ
て
ライ
いの？
ミング、元プログラミングディレクターですね。
の、やってらっしゃる、シネマ・ラタトゥイユ？
あ、聞かれました？
いや、もちろん聞いてまして、
おお。
で、あそこで言われたらやっぱ見たくなっちゃうじゃんっていうやつがあっ
そう、
て、
特集上映とかすごい詳しく教えてくれるんです
そうな
よ。
の、聞かない方がいい。大変です。だからもう、で、まあ今日はそんな話ができたらいいかなと思ってるんです。で、実は今まで言わなかったけど、見た回、僕が見た映画、家に帰って、X を見たら、ロンペイさんが同じ回にいたことも多々ありました。
本当ですか？気づかな
気
かっ
づ
た。
かなかっ
僕、
ただけ
気づ
で。
く方なんだけどな。
ねえ。で、まあ、そんな話もちょっとやっていくんですけど、なんか30分で終わらない気がしてて、まあ、終わったら終わったでいいんだけど、もしかしたら2回に分かれるかもし
わかりました。
れない。雑談超大作。まあ、年末なんでね。今日、ロンペさんが結構時間が大丈夫だという話も聞いて
そうっ
ますの
す。
で、はい。まあ、いいかということで。ベット・ゴードンさんっていうね、女性の映画監督の方がいらっしゃいまして、私、最近なんか女性映画監督の作品を結構気になっちゃうことが多いんですけど、バラエティって映画を、11月16日、渋谷イメージフォーラムに見に行ったの。これ、1983年の作品で、なんで今まであんまり注目されてなかったのかわからないんですけれども、女性が、都会で生きてくっていうことの、嫌さとかが、まあ、反転して、男を追いかける女性として 現れるっていう、面白い映画だったんで、非常にただ静かで 割と、 なんですかね、静か、盛り上がり、起伏がそれほどない映画なんで、ただ、80年代の、ニューヨークの風景とかは非常に、見応えがありますので、もし機会があったらね、見てほしいなと思うんですけど。
なんか、特集上映みたいな形になっ
うん、
たんですか
そう
ね、
で
今
す。
回ね。
そうです。ベッド・ゴードンの作品が3作ぐらい見れるんですよね。うん。そんで、11月の19日に、この間の雑談会でも言いましたけど、静岡シネギャラリーまで遠征して、国境ナイトクルージング見てきたんですけど、めっちゃ面白かったんですけど、で、その後、この11月29日に、恵比寿ガーデンプレイスで、ずっとね、ディギンユーネクストで取り上げようとしてた映画なんですけど、もうね、すごいタイミングでやってたもんだから、もう見ちゃったんですよね。で、取り上げられなくなっちゃったんですよ。ジャンルノワールの、ゲームの規則っていう、
やってました
と
ね。
んでもない有名作がありまして、もう行くしかないかと思って見ちゃった。だから取り上げられなくなっちゃった。で、見た後、うわ、やっぱこれ取り上げればよかったっていう、本当結構人生ベスト級に良かったですね。
めっちゃ古い映画ですよね。
1939年の映画だから。でもめっちゃモダンでしたね、本当に。人がね、入れ替わり立ち替わり出てくるシーンとか、この時代にこれやるんだみたいな。あと、ロケとセットのマッチングとかもすっごい上手で、あるお屋敷でパーティーをやるんですけど、そのお屋敷の外観は当然ロケでやってるわけですよ。本当にあるお屋敷で撮影してるんだけど、撮影の当日たまたま雨が降っちゃって、で、みんなで傘さしてそのまま撮影するんだけど、今度、この屋敷の中に入った後はセットなわけですよ。でも、そのセットの中から外を撮るときに、雨が降ってないとおかしいでしょ？だからセットの中で雨降らしやらなきゃいけなくなっちゃったっていう結構大変なシーンなんだけど、全然わかんないぐらいうまいです。1939年だぜっていうすごさがあって、で、これ後で X を見たら、矢田部さんが同じ回で見てました。
そうか、そう か。
はい。なんか見てきたって言ってましたよね、ラジオの方でもね。
そう。それでも、そうか。なんか、印象にあるのかもし
そう。で、12月1日に、これ、ロンペさんの聞いたやつ、いちいち、入れていかないからね、もう、切りないから、あなたの入ってたら、もう、毎日のようになんか見てるわけだから、本当に、いや、怒ってはないんですけども。で、12月1日に、念願の映画館に私行きまして、水道橋かな？にある、アンスティッチ・フランセ、日仏学院の中にある、映画館ですけども、ここでロミー・シュナイダー特集やってて、で、私そんなに興味のない作品群だったんですけど、その中に唯一SF 作品があって、ベルトラン・タベルニエっていう人のデス・ウォッチっていう映画があって、これね、面白かったですね。
ちなみに、日仏も12月1日に安くなるんですか？
あ、なるのかな？
わかんないですけど、なんか他の映画館多分1000円だと、
はい
1100
はい
円
はい。
かなと思うんですけど。
なってないですね、多分。でも元
なるほど。
から
安い
2000
の
円とか
か。
じゃないんですよね。
そっかそっか。
確かに気になるとこかもしれない。で、デスウォッチってね、そのロミュ・シュナイダーも当然良かったんですけど、相手役が、ハーベイ・カイテルなんですよね。私、ハーベイ・カイテル大好きなんですけど、だから、彼の、作品が一つ、また見れたんで良かったんですけど、ハーベイ・カイテルの、が不眠症なんですけど、目にカメラを埋め込んで、で、ハーベイ・カイテルとロミュ・シュナイダーが旅をするんですけど、ロミー・シュナイダーに気づかれないように彼女のそのドキュメンタリー作品を撮るっていう、そのハーベイ・カイテルの目に仕込んだカメラでっていう、すごい SF なんですよ。
そんな話なんですか、これ。
そう。で、それをリアリティ番組としてみんな見てるっていう、すごいよ
す
ね。
げえ。
すごいよね。1980年の映画なんだけど、なんか、でも見た目は全然 SF じゃないのよ。普通に撮ってるだけだから。だって目に何も埋め込まれてるわけないんだもん。
なんか設定の面白さです
そう
ね。
そうそう。いや、これだからほら、トゥルマンショーとかさ、なんかそういうものに通じる監視されてる感じとかの SF 感、もしかしたら自分は誰かに見られてるかもしれないっていうさ、
う
そういう良さがあって、すごく面白かったですね。
ん。うん。
で、マックス・フォン・シュドもなぜか出てましたけど。
あ
で、12月の4日に、この目黒シネマで、カール・テオドラ・ドライヤーの、奇跡っていう映画がやってまして、僕、あれ？これ前回言ったのかな？なんかその、批評家の選ぶ100本とか 映画監督が選ぶ100本とかそういうのが好きなんですけど、そういうのって大体何とかしたら見れるんだけど、このテオドラ・ドライヤーの奇跡って映画だけはどうしても見ることができなくて、ああ、と思ってた次の日に映画館でやってることを知って、奇跡じゃんと思って、見に行っちゃったんですけど、ああ、めっちゃおもろかったですね、これも。これも1955年だから、さっきなんか1955年の映画の話したな。あれだ。アニエス・バルダの、ラープ・ワント・クールとの話か。同じ年ですね、これね。なんか、すごいな、映画って。で、こっからです、私が本当に話したかったのは。これ、一回で済むな。12月5日に、青梅、シネマ猫。
なんと、行ったっ
な
す
ん
ね。
と、なんと、行ったんですね、私。これだから前回かなの雑談会で、映画館に行くって話をしたときに、ちょっと冗談で言ってた話なんですけど、東京で唯一の木造の映画館なんですよね。
そうっすね。
で、私はそこで、山中陽子監督のナミビアの砂漠をやっと見てきました。ちょっとその話は、ロンペさんも言ってるはずだから、その話を絡めたいんだけど、ロンペさんはいつ行ったの？
僕は12月の22日に行って、まあなんかその映画館の時の話をした時に言ったかもしれないですけど、キノライカっていう、秋川リスマキが作った映画館についてのドキュメンタリー映画を見に行ったっていうですね。
14日にはその映画監督、その映画の監督が来日して、そこで
あ、そうですね。
やってるんですよね、イベントをね。
そうなんですね。なんか、その10、行きたかった、その時に行きたかったんですけど、14、15めちゃくちゃ忙しくて、行けなくて、その翌週に僕は行ったっていう感じですね。
だから我々2人ともシネマ猫経験者なわけなんですけど、なんか青梅ってもっとすごい田舎かなと思って、まあ田舎ではあるんだけど、なんかいいとこだったんだよね。
僕電車で行ったんですけど、めちゃくちゃ近くて。
あ、そうなんだ。
僕、立川に住んでるんですけど、立川駅に出るには、電車で数駅行かなくちゃいけないんですね。立川に行くのと東青梅に行くの変わんなかったっていう、新
そう。
事実がね、発
新事
覚。
実。何年住んでんだっていうね。
いや、すごい近くて、びっくりしちゃっ
じゃあ
て。
これから結構行く選択肢としてあり得るってことですね。
ありえるし、ちょっとね、僕、東青梅調べて、僕、たまにしか行かない駅行くときって、必ずうどん屋を調べるんですね。で、東青梅うどんとか調べたら、すごい有名なうどん屋さんがあって、カレーうどんが有名なところがあって、なんかね、なみなみ、もう、器から溢れるばかりのカレーが、注がれたカレーうどんがあるんですけど、
それ困らない？
いや、困るっていうか、これでもね、僕ね、若い頃食べたことあるなと思って、行く前に、これ多分うちの親父に連れてってもらったとこだなと思って、
急にいい
実
話
家行った時に、このうどん屋って俺、なんか若い時に連れてってもらったよねって言ったら、そう、そこだよって言われて、
へえ。
だから僕、
行っ
多
たこと
分、
あった？
行ったことあって、二十何年ぶりに多分、そこに行って食べました、カレー。
めっちゃいい話じゃん。
ネギシヤさんっていうね、おばあちゃんがやってるね、すごいいいお店なん
へ
で、ちょっ
え。へえ、
と、
来て。
ぜひぜひ、駅前にあります、
そうなんだ。僕、車で行ったもんだから、ちょっと早めに行って、どんな街かなっていうのをブラブラしてみたんだけど、お昼はね、食べようと思ってて、 その、シネマネコさんの向かいに、なんか古い蔵みたいなのを改造した、女性たちがやってる、まあ、レストランがあって、そこでね、オーガニックなカレーをいただきましたけど、美味し
そ
かっ
れ
たんだ
が
けど。
猫自体でも、あれですね、カ
あ
フェ
り
み
ま
た
す
い
よ
なの
ね、
が
カフェ
併
が
設
ね。
してるんでね、
うん。
食べれたりするんですよね。
そう。そこで僕は、プリンとコーヒーをいただいて、で、そのプリンがね、結構僕の好みの固めのプリンで、あれ自家製なのかな？なんかすごい美味しかったですけどね。
すごい。なんか、カフェも良さそうだなとは思いました
あ、
ね。
カフェ行かなかったですか？
行かなかったっすね。カレーでお腹いっぱいだった。
で、僕がね、そのナミビアの砂漠見たとき、その予約して行ったんだけど、僕一人だけだったんですよね。予約したとき。で、まあ、着く頃には増えてるだろうなと思って、行ったら、今日一人だけですって言われて、え？と思って、で、そのカフェでコーヒー飲んでたら、まあ、あれよあれよとお客さん来たんで、全然良かったんですけど、多分ね、予約しないお客さんが結構多いみたい。
そう、だからね、地元の人がめちゃくちゃ多いっちゃ見に来た、年配の人も多かったし、すっごい、確かにカウンターっていうか、で、買ってる人が多かったです。
ね。なんかね、アットホームで本当にいい映画館でしたね。
ちなみに僕22日に行ったんで、下一桁に2がつく日は猫の日っていうことで、1000円なんですよ。
にゃんということでしょ
めっちゃ安いです。
なるほどな。
今時映画の日でもね、もうちょい高いんですけどね。1000円なの。
でもね、カフェを利用してたのは僕と、一人後から来た、女子高生が来たんですけど、なんかね、制服の、スカートじゃなくてズボンの女子高生の子で、で、見る映画がナミビアの砂漠だったから、なんかいいなと思った。
めちゃくちゃいいじゃないです
ね。で、なん
か。
かプリン
いい
食べてましたけど、
な。めっちゃね、そうやって地元に根付いてるの、素晴らし
なん
いで
か
す
すご
ね。
いいいですよね。で、12月9日は、僕は川崎チネチッタでクラブゼロ。あ、これはいいや、別に普通の映画なんで。じゃなくて、僕が言いたいのは、12月11日、あなたも同じ場所にいました。渋谷ヒューマントラストシネマ。イートザナイト。
一番深い回のやつですね。
そうです。いたん
な
で
るほ
す。
ど。
で、これは、カンヌ、映画監督週間でしたっけ？
ファンの監督週間。
カンヌ監督週間。僕、そういうものの存在も知らなかったんですけど、まあ、ロンペさんから教えてもらって、矢田部さんのラジオを聞いて、あ、そういうものかと思って見に行ったわけですよ。で、そのリストの中で、一番なんか賞も取ってるし、なんか僕的に、ビジュアルが気になったんで見に行ってみたんですけど、
まあ、ゲームにね、関わる話でもあるっ
そうで
て
す
こ
ね。
と
でで もそ
す
れは
ね。
全く知らなくて見に行ったんですけど、
そうなんですね。
そう、行ってみたらそうだったっていう。で、本当は何にも知らずに見たかったんだけど、映画が始まる前に、それこそ矢田部さんと、あれの人はカンヌのディレクターをやってらっしゃる、
菅野
方
監督週間の、なんか、ディレクターをやってる方が来日してたんですよ
そうで
ね。
すよね。で、映画の内容について割と話しちゃうんで、
確かに。
やめてと思いましたけど。あ、そうなんだと僕は思いながら見ましたから。
上映前トークでしたからね。
あれ、なんか、どこの映画なんだろう。フランスの映画かな？ですかね。
確かルアブルだったらそうですね。
二人のお兄さんと妹の兄弟がいまして、で、オンラインゲームの、その、ダークヌーンっていう、架空のゲーム
すごいっすよね。
があって、
架空ですもんね、あれね。
この映画のために作ったゲームなんですよね。で、ロンペさんあれ、ほら、僕ら、ディギンユーネクストで、画家と泥棒っていう映画を取り上げた、ベンジャミン・リー監督の2作目の映画が、確か、オンラインゲームの映画でしょ？あれって。
そうです。ドキュメンタリーですけどね、あっちはね。
で、あのゲームが、ウォークラフト、ワール
ワ
ド・オ
ール
ブ・ウォークラ
ド、
フター
そう、はい。
ですよね。あれって多分ダークヌーンみたいな映画、ゲームでしょ？僕やったことないんだけど。
そんな感じで
なん
す
か似てる感じですよね、きっとね。 ていうそのオンラインゲームの話と、そのお兄さんが結構トラブルに巻き込まれていくって話で、で、なんか、映画はもちろん面白かったんだけど、その、オンラインゲームの内容が、妹ちゃんの方の精神状態に合わせてだんだん変わってくるとことか、が面白くって、あと、妹のファッションとかもすごい面白かった。
だからビジュアルの変わり方の部分が、カンヌ
そう
の
です
ディレ
ね。
クターの人が評価してましたよね。そこがいいんだみたいなことで、ちょっと僕はあの話聞いて何言ってるか分かんないけど、映画見てみたら、あ、これを言ってたんだっていうのが分
と
かっ
いうこ
た
と
っ
で
てい
す
う。
ね。実際これ監督も、女性と男性の2人のコンビでやってらっしゃるみたいですね。
ああ、そう、コンビ監督でしたね。
これ、こういうとこでかかったやつって、後々日本でその公開される可能性ってどんぐらいなんですかね。まあ、ものにもよると思うんですけど。
これ2年目なんですよ、カンヌ監督週間。で、例えば世界的にカンヌ監督週間が何年かでやろうと始めたのが多分1年前で、今回2回目。で、日本もそれに入ってるんですけど、去年の結果を見るとあんまり公開
そうな
さ
ん
れな
だ。
いですよ
なんか日本が最後みたいね。ア
まあ、
メリ
順番
カ
的
行っ
には
た
ね、
りとか、
ニューヨーク行ってみたいな感じ。
って言ってましたもんね。いや、ぜひ、一般公開。一般公開っていうか、まあ、だから単館でやることになるんでしょうけど、もしやるとしたらね。なんかね、面白かったんで、見てほしいなと思いますけど。そんで、ドリームシナリオとかは良くて、で、12月17日、ここもあなたと同じ場所にいました、私。渋谷イメージフォーラムで、あれはだから EU フィルムデイズの中の一作で、トクシックというね、リトアニアの映画ですけども、サウレ・ブリュバイデ監督。この方も女性監督ですけど、
そうっすね。
トクシック、面白かったですけど、撮り方とかが面白かったですね。
これだから、この女性監督のちょっと実体験みたいな、なんか、すごい田舎の話なんですけど、モデル事務所、モデルスクールみたいなところに入る、子たちの話なんですけど、この監督自身が多分そういう体験があって、多分そこら辺の映画化なんですよ
そうみたいですね。なんかさ、リトアニアの映画なんてさ、ほぼ見たことないくて、で、まあ一応ジョナス・メカスがリトアニア出身ですけど、なんかジョナス・メカスの映画なんてそんなに見たことないし、なんか、ああいうリトアニアとかラトビアとかのバルト三国って、名前はもちろん聞いたことあるけど、実際どういう国なのかあんまよくわかんないっていうか、まあ北欧っぽい感じかなーってぼんやりあるけど、このトクシックって映画では、まあ、あえてなのかわからないけど、かなり汚い街の風景が映し出されて、
工
まああ
業
れ、
都市ですよ
そう
ね。
ですよね。なんか近くにほら発電所かなんかあって、原発なのかな、あれ。
すごい物々しい感じのね、フェンスに囲まれてるような
そう。
ところが映って。
僕ね、ああいう映画見ると、実際のロケ地調べたりとかするの好きなんですけど、ちょっと前に調べたからもう忘れちゃいましたけど、まあ、結構あの街から少し離れたとこにある、発電施設だから、まあ、あれを入れたくてわざわざ行ってるわけですよね。だからなんかやっぱりこう、工業地帯とか、国とか社会のための犠牲になってるような街なんですよね、きっとね。だから、リトアニアはもちろん綺麗な場所もたくさんあるんだろうけど、わざとそういう外れの街の裏ぶれた場所で撮影してて、そういうところで暮らしてる女の子の話。
だからもうなんか、まあ、大人たちもなんかもうすごい荒んでる感じだし、まあ、ある意味、その女の子、まあ、メインのなる二人は、そこから抜け出したいような感じできっと、モデルになろうとしてる
そうです
のかも
ね。
しれないけど、っていう話ですもんね。
そういう、やっぱこういう映画、知らない国の映画を見るのって、まあ何度も話してますけど、その国の知らない部分が知れるいい機会にもなるから、面白かったですけどね。 でもなんか結構撮影自体は、すごい俯瞰から撮ったりとか、
そう、
なんか
やっ
い
て
ろい
ま
ろ
した
面白かったです
ね。
ね。うん。
室内の俯瞰の撮り方とかすごい面白か
ね。なんか、最初、人の頭だってわかんなくて、その、列に並んでる女の子の、
あ、そうそう、あそこ印象的
ね、
ですよね。
うん、を真俯瞰から撮ってんだけど、一瞬、あ、列なんだこれっていうのがわかんないっていうかね。だから人間が全然人間に見えないみたいな撮り方とかしてて。うん、人間を物扱いする感じとかを出してるのかなとかちょっと思っちゃったけど。で、まあ、そんなに暗い映画っぽく言いましたけど、割と最後とかは割と爽やかだったりとかね。これもに日本で見れるのかどうかわからないんですけ
まあ、こっちの方が可
ど。
能性あるっていうか、これ、ロカルノのグランプリなんで、
うん。うん、なるほどね。
結構、そこは、公開できる条件としていい、いいのかなとは思いますけどね。
で、もう一本があるんですけど、これちょっと、もう一本撮りませんか？雑談
もうまた
会。
ぎましょうかって感じ
ま
です
たあ
ね。
げましょうか。今ちょうど26分ぐらいだし。
そうか。2回も僕は石原さんを見逃してたのかっ
そう、
て。
そうなんです。ロンペ
す
さん
ごい。
さ、その、カンヌ映画、週刊とか、EU フィルムデイズとか以外に、僕は一本ずつしかね、見れなかったですけど、もっとたくさん見てるし、アンジェイ・ワイドとかも見に行ったんでしょ？
アンジェワイドもその日に、見てました。同じ日に、
すごい
あん
な。
な、見てましたね。
なんか、印象的だったのとかありますか？
カンヌ監督週間で見た、グッドワンっていう映画は、すごい良かったですね。僕、この特集とかで見た中で一番良かったし、ルックが、まさに石山さんと話したオールドジョイみたいな、山歩き感がある映画なんですけ
これ
ど、
ね、はいはいはい。
これもちょっとね、男女差 若い女の子から見た、まあ父親とその父親の友達みたいな3人の山登りの話なんですけど、これはちょっとね、僕らの世代からすると気をつけろよって感じがすごいするっ
良
ていう
さ
話。
そ
これめちゃくちゃ良かったです
う。
ね。
これ、監督、インディア・ドナルドソンっていう名前ですけど、インディアも女性の名前なんだよ
あ、
な。
この女性監督
や
で
っ
す
ぱり
ね。
な。そうなんだな。
そう。これちょっとね、見れる機会があったら見てほしいっていうようなね。この辺も、この監督の長編デビュー作なんで、いいと思います。
素晴らしいですね。なるほど。
いい特集でしたね、これもね。この EU フィルムデイズと、カンヌ監督週間もね、なるべく重ねないでほしいって感じがしましたね、なんかね。でも、同じ渋谷でやってくれた分、はしごができたりはしたんですけど、なんでしょうね。たくさん見れるという意味では、出してくれた方がいいのかなって感じます。
なるほどな。
しょうがない部分もね、あるとは思いますけど。中条映確かに。これね、またすごかったですねって感
ね、
じ
うん。来年もちょっと楽しい。来年じゃないかな。多分これもう年明けてるから。
そうですね、2025年もです
25
ね。
年の12月もちょっと気になっちゃうなと思いました。はい。
ちょっと、中上映もいろいろ見ていこうと思いますんで、こうやって雑談でもね、話せたらいいなってことで
そうです
す。
ね。
な感じですかね。というわけで、石山さんとの雑談会、新年一発目ってですね。この後連続的にもう一本撮ろうかと思いますんで、ちょっとそちらも聞いていただければと思います。
もよろしくお願いします。
というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。また、すぐ次の回撮ると思いますんで、次の回も聞いていただければと思います。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。